昨日あるリサイクルショップの前を通りましたら、そこの店の前にはこれ盗まれてもおかしくねえんじゃねえかってぐらいに普通に無防備にいろんなものが放置されてる店でありまして、でなんかこう電子ジャーみたいなものがボーンと置いてありましてね、で割となんか真新しいなんか綺麗なやつだったんですよ。でそれは実はその時、ピナツボイリコもいたんですけれども、これええなって言い始めて、おじさん声で でそこに書いてあった値段表がすごかったんですよ。10円10円で、まあ、壊れとってもこれならええかぐらい感じで、で、彼女が財布から10円を取り出しまして、でとりあえずなんていうんですかね、陳列してあった棚のところに10円を置いてですね、でその商品をそのまま持ち帰る様を私は目撃をしたわけでありますけども、あれは動くんですかね。で後から分かったんですけど、それ炊飯器じゃなかったんですよ。実はパン焼き器で、パン種をその中にポンと入れると自動的に食パンが焼けるという、そういう機械だったようで、でまああれがもし動くとすれば10円でゲットってのはなかなか美味しい話でありまして、まあそうしょっちゅうパンって焼くかどうか分かんないですけど、まあなかなか面白い店が世の中にあるもんだななんていうことを思った次第であります。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のいろはを教えてやる大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
最近夜勤で一食しか食べてません前島です。
今日は短かったですね、
長い言われます
もん、はい、続いて、IBB 九州はこの方です。
よくできました木田上優子です。
もう嫌味しかないですねお前
で、どっかでなんかハウリングを起こしてるの、なんかね、キンキン言ってるね、大丈夫でしょうか。木田さんちょっと声もらっていいですか。
はい、木田上です。
はい、ありがとうございます。
大丈夫ですか。
はいはい、まあそういうことで、まあ世の中的にはまだ戦乱状態は続いてるわけでありますけども、こちら側から繰り出す弾が今のところまああのあと4発あるにはあるんですけど、別に撃たなくてもいいやってくらいで、勝手に向こうがオウンゴールを次々に決めてくださるという素晴らしいことが起きておりまして、さらには次々に、その組織を離れるというそういう方も出てきているということで、本当にお喜び申し上げます。どうなんでしょうねということでございまして、お便りをご紹介してまいりましょうか。まずこちらは、千葉県柏市からいただきました。45歳主婦、ラジオネームラフレシアの首飾り。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
個性派俳優でバラエティ番組などでも人気だった中尾明さんが去る5月16日心不全のため東京都内の自宅でお亡くなりになりました。81歳でした。最後の放送出演は2024年1月に文化放送で生放送された、 ラジオドラマ小松左京クロニクル日本沈没を探す旅の新春特番で俳優の伊藤史朗さんと対談したものだったそうです。凄みのある悪役からコミカルな役まで幅広く活躍されましたね、ご冥福をお祈りいたしますということでいただきました。まあね、寺尾由子さんはこの中尾明さんのことを寺尾明と言ったことがあるわけですが、いかがでしょうか。
いやでもやっぱりいろんなね
否定せんやったね、
だって出てきたんだもん、しょうがないか。
あのネジネジを使いつけてる人は誰だって話になった時に、あ、知ってる、寺尾明って言ったんだけど、明しか合ってねえっていう。
そうい
うこと。
明似てるじゃん。
全然、まあ、似てないですけどね、字も違います。
元明は似てる。
あ、そうですか。で、はい、はい、
あ、でも最近そドラマに出てましたっけ。
ドラマはそんなには出て、あの一番最初、下町ロケットでなんかこう、政治家かなんかの役やってなかったです。特別出演でチラッと。あと、その他なんかちょっとしたあの、バラエティなんかでは見ることが時々ありましたけどね。
なんかでも私の中では悪役のイメージにしかないんです。
ああ。まああの、凄みのある、こう、ジョロッとした目で、こうあの、まあ、相手に、恐怖感を与える役ってのは上手かったですよね。例えば伊丹十三監督作品の民謀の女という映画がありまして、その中で出てくるヤクザの組長の役で、こうドアップで目がギョロッとしてこう相手にこう凄んでいくっていう、そういう役をやってたら上手いなと思って見ましたけどね。ホテルのレストランでちょっとゆすりを働こうということで手下に、ゴキブリを用意させていまして、でそのゴキブリを料理の中に忍ばせるということをやるわけですけど、その時にちゃんとボイルしたんかっていう、え、ちゃんと茹でておりますって、ひとかみしておけって、え、これをでっかって、リアリティやがなっていうような、そういうセリフが確かあったと思うんですけど、あれなんかすごい良かったなと思うんですけど、あの前島君って、あのこの寺尾明じゃないや、中尾明さんはどうですか。
あ、中尾明は、はい、顔と名前は、
わかる、
はい。
前島君が知ってるやつ
だから。逆に寺尾明は出てこないです。
寺尾明は出てこない、
はい。
本当に
ほんまにです。
ルビーの指輪とか知らない。
知らないです。
あら、宇野重吉知らない。
知らないです。
あら、宇野重吉どうでもいいです
ね、お父さん。
僕
知らんでしょ、
宇野重吉。宇野重吉の息子ですけどね、寺尾明。
ああ。
今ほとんど顔が宇野重吉モードになってきましたけどね、じじいになってから。あ、そうですか。まあ、あのこの中尾明さんがなんかやってる、なんかこうやっぱバラエティーの方が多いですか。なんか
そうですね、バラエティーばっかりですね。
ああ、うん、こうなんかコメンテーターみたいな役とか
ですね。
まああとはそうですね、あの暴れん坊将軍ではセミレギュラーだったんですよ。この人が、徳川宗春、要するにあの、なんだ、吉宗のいとこですよね。でいちいち吉宗に突っかかるその役で宗春をやったんですけど、私は宗春ファンですから、あのなんで宗春を中尾明がやるんだよとか思ってあのムカついてたんですけど、まあそういうのとか、あとこの人金田一耕助もやったことあるんですよ、
うん、
あの ATG の方かな、あの本人殺人事件とかああいったやつで、私この中尾明が演じた金田一耕助が実は一番好きなんですけどね。でまあ、あの他にもいろいろ古谷一行さんとかね、石坂浩二さんとかいろんな人がやってますけど、まあ一番会ってなかったのは渥美清さんだと私は思いますけど、その中でやっぱりこの、渥美清さんはあれはな、八つ墓村で、金田一耕助をやったんですけどね。でまあともかく割と最近の映画ではビートたけしさんっていうか北野武さん監督作品で竜蔵と七人の子分たちっていうコミカルなヤクザ映画がありまして、元ヤクザのじいさん連中が新興勢力のヤクザに戦いを挑むっていう、まあちょっとコミカルなやつで、それで中尾明は最初に殺されちゃうんですよ。で殺されたのをこう生きてるっていう風に体にして車椅子に乗せて、それでそのもう一遍攻撃をかけていくって、もうめちゃくちゃされるんですけど、その時のこう中尾明さんがもう死んでるから何もできないわけよ。だけどもいろんないじくり倒されるというシーンがあって、これが非常に印象的だったんですけど、僕は一回だけすれ違ったことがあります。 それこそ本当にあれですよ、あの中尾明さんと奥さんの市波志乃さんが2人で歩いてるところ、本当にあの街中ですれ違ったことがあって、いい感じでにこやかで、で、あの店の人なんかが、あ、中尾さんとか言うと、あ、こんにちはって言って、あ、この人多分根っからはいい人なんだなという、悪役、まあ悪役やってるからっていうね、イメージでこう来ちゃうけど、大体悪役やってる人って大体いい人が多いですから、そういったことで、あの本当にあの惜しい方が亡くなったなということで、独特の表情、独特の声、そしてこの人やっぱりあの絵を描いても非常にあの上手な方で、そのアーティストとしても、まあ、あのいろんな作品を世に送り出してる人なんですけど、本当に私からもご冥福をお祈りしたいと思います。続きまして、大阪府高槻市からいただきました、37歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
おはようございます。
たたたた大変です。誰よりも先取りしていた榎木田師匠の秀逸なモノマネで、その存在を知ることになった夢グループ石田社長私は相当早かったですよ、これまだ一般的になる前から私やってましたからね。
目のつくところが早かった
です。早かったですよ、これ本当に
シャープですね。
ありがとうございます。もう早くこれ、ね、あのお値段教えて社長みたいな感じでえー所属歌手の、星名ゆりさんとの微妙な掛け合いで人気が出たのは皆様ご存知の通りですと。俺知らなかったけど、これは星名ゆりさんって今62歳なのね。
そうや。
62歳なんだって、俺より2つ上なのよ。
ほ
ー。俺まだ全然なんか40代後半ぐらいかなと思ってたけど、ね、結構いってんだなと思って。
ほー。
もう今回のニュースで一番驚いたのはそこだったけどで、なんと夢グループの元部長ら2人が、会社に約3700万円の損害を与えたとして警視庁に逮捕されました。解説をお願いしますということでいただきました。これはあの TBS のインタビューに答えてですね、この夢グループの石田社長がですね、非常に真摯に、この人真面目な人ですね、僕はこれちょっと感心しましたね。この事件についてどう受け止めているかというその記者の問いに対して、警察沙汰になった社員がいるということで、お客様に夢を与えるっていうふうにモノマネする必要ないわけですね、
はい、
夢を与える自分たちが本当に夢を与えていい会社だったのか、自分の中で改めて考えないといけない瞬間ですというふうに答えたと。やっぱ何か起こした時に自分たちが本当にそれが正しかったのかどうかっていうのを一度立ち止まって考えようっていうことで、考えるっていうのは大事ですね、
うん、
考えない団体も世の中にはあるみたいですけど、夢グループは考えてるってことがよくわかります。
そうですね、もう絶対そっちの話で持っていくと思ってますからね。
でこの、事件が発覚しましたのは、この夢グループの元企画宣伝部長、49歳の男とその、まあ、ダチでイベント会社ワイルドワンの社長の57歳の男、
あるいはワイルドですね、
で広告代理店からこの夢グループに支払われる予定だった広告費用の一部、これその一部ですから、まあ、それが3700万なんですけど、まあ、何回かに分けて、なんだその企画部長からそのワイルドワンに横流しして、そこでプールさせてて、でその金で飲み食いとか旅行とかに使っていたと。
そんな感じのなんか手口、なんかね、よく似た手口をなんか見たことあるんですけど、
なんかどっかからか入ったお金が気がついたらなんかこうファンクラブ的なところに流れてるとかっていう話も聞いたことが僕はなんかあるんですけど、それなんか世の中に結構あるありがちなことかもしれませんね。
ですね、
あなたも結構持っていきたがるということがよくわかりました。でそれがですね、去年の3月から4月ぐらいにかけてある社員がこれはまずいよと、いうことをこう、まあ、内部告発をしたと。
おお、ちょっとね、事情作用が。
やっぱ
ね、
その、いろんなものを見知ってしまったときに、ちゃんとこれを内部告発するってことは大事ですね。
大事ですね。
そういうのをこう、例えば、えのき同胞とかって、揶揄するような人もいたりするように聞いてますけど。
あれ、揶揄じゃないですけどね。
いや、まあまあ、まあでも、そういうようなことで、内部告発があって疑いが発覚したと。で、そこで、うやむやにする団体もありますけど、 この、この石田社長はそうではなかったと。
開き直ることもなく。
社長自ら、この、二人と面談を行ったと。
あ、そうなんですか。
面談を行ったんです。吊り仕上げてないんですよ。
言うと
話を聞いてるわけですよね。で、で、しかし、この二人から、なんとですね、悪いことをしたという、そういう認識や、謝罪の言葉が一切なかったと。
クズや。
でもこれはもうしょうがねえということで、まあ、社長自ら警察に相談したということだそうです。でこの一件について社長は、まあ、自分にも責任があるんですというふうにこうまず自分が反省していると。
なんで真似をする、
逮捕されたこの元部長はね、自分で物事を切り開こうとする点は誰から見てもすごかったと。でただ残念ながら人の輪に入っていけるタイプではなかったなと評しておりまして、まあその部下の行った犯罪行為だけど、それはもうまさに社長である私の責任であるということで、この責任をまあこの今後乗り越えられるかどうかは自分のこれからの姿勢とあとはお客様に判断していただくしかないと真摯に答えているという。
あれですね、ええ、社長の鏡というかもうその
立派ですよこれ。まあ、ちょっとその、3700万も使い込みされてしまって、あっていうのはもうちょっと、まあ、マイナスポイントになってるだろうけれど、はい、でもそれを受けてからのこの真摯な対応ってのは、まあ、やっぱ、どっかの団体に聞かせてやりたいですね。本当に。なんかあれですよ、いわゆる防衛兵とかなんとかっていうのは世の中になんか増えてるらしい、あ、減ってるらしいんですよ、あれ実際は。どんどん減ってるらしいんですけど。
いつもの顔見知りね、大体あれでしょ、なんちゃら順と、プロペラと、メリオ。
それの影分身がいっぱいらしい。はい、
あのマスを。
マサオ。
マサオ。
で、そこら辺のおなじみのメンバーが、かける5ずつぐらいいて、そうすると25人になる。それがまたさらに増えると、まあ、ちょっと、まあ、そういう、ネズミさん式、元はそんだけしかいないっていう。
まあ、ある意味ネズミほど、ネズミほどじゃない。
だから、そういう、ね、そういう奴らは、ある意味、この、逮捕された企画部長と、はい、ワイルドワンの社長を、擁護してる奴らが世の中にいるってことですよ。
ああ、そうですね。
本当に気持ちのいいトークになりましたね。ということで、木田さんどうですか、この夢グループは、この社長は、どうですか社長はどうですかって。
対処して、ね、ちゃんと報告もし、皆さんにね、ちゃんとこういう方向で、
逆にね、これ宣伝になるよね。
ですね。
会社のね、いや夢グループ真面目にやってんねと、まあ、品物はなんかちょっとピント外れる品物が結構多い気がするけど、
あれね、あの品物ってね、面白いのがね、例えばデジタルカメラあるじゃないですか、 4K のデジタルカメラなんか6000円とか、あれねすごい巧妙で、はい、初回限定6000円で、はい、2回目以降お買い物を取り目する場合は1万何歩とかね、とか、あとその商品もですね、よくよく調べてみたら、ゲオで売ってる商品を、はい、デジカメ、
はい、YouTube でなんかなかったっけ、夢グループのカメラは分解してこの中身これだよって言ってるの、
あれですね、キュイーンパリーンのやつです。
あ、だだよね、俺も見たもん、それ
見ました。あのドライブレコーダーがベースの、
はいはいはい、まあそんなもんだろうなっていう、
は
い、
まあそれでもね、
はい、まあいまだにDVD って言えない社長ですからね。
DVD。
DVD が。というね、本当に。でも、こう、夢グループもこう、3700万円使い込みされるぐらいだから、これ、まあ、元の金額で言うと1億3000万とかそういうぐらい
です
けど。
まあ、でも、あれですよ、3000万でしょ？3000万やったら、ほら、どっかの政治団体もあるじゃないですか。
ああ。何使い込みとかそういうことですか、
ね、使い込みっていうかね、使い込むまでもないです、ね、
使い込みっていうよりは、なんかこう、知人のところにそれを流して、それで、法外な、お金で、法外なイベントをやったりとか、なんとかって話は時々ありますよね。
ですね。どうとは言わないですけどね。
まあ、本当にまあ、企業の中でこういうことが、まあ、時々こういう背任行為っていうのはあるわけですけど、もちろん、政治の舞台でも、あるんですね。
まあ政治はもっと汚いですよね。
ということでございまして、今日はちょっと進行が早いですね。
サクサクいくのはいいことです。
あ、そうですか。
はい、
いや、だいたいね、こうざっくりのこうタイムスケジュールを頭の中に入れてましたね。やってるんですけど、まあ前島君は今夜勤明けだということですかね、今日もね。
今日もってかね、もうずっとエンドレスですからね。
ああ、昼より昼夜逆転の生活を送ってる。
もうでも慣れましたよ。
ああ。
あともうね、食べる回数もね、もう一回で十分済むようになりまして、健康的な生活と言えるのかどうかわかんないですけど。
この間朝早くに私がちょっと腹減ったっていうのをちょっと俺LINE で、LINE だかツイッターだか
で、
そしたら前島君に連絡してきて、実はとてもいい朝食が食べられる、安くてボリュームのあってっていう、そういう店があるから行こうということで、心斎橋の方まで車を走らせて、でなんとなく嫌な予感してたんですけど、はい、ネットでそういう耳寄り情報を見たというのがまあ原点らしいんですけど、確か私もそれ見てたんですよ。でかなりのアクセス数だったんで、これはきっと行列ができてんじゃないかって思ったんだけど、いや大丈夫です、大丈夫ですよって言ったら、すっげえ行列で30メーターぐらい行列ができてて、
すごかったですね。
いや、だ
から、あっこだけなんか異常でしたもんね。
あそこ有名なんですよ、だから。で、結局もう入ることができず。で、その後、私がちょっと前に、大阪の、中央卸売市場の話をチラッとしてたんで、で、まあ、行ってみようっつって行って、で、まあ、そこの社員食堂みたいなところあるんですけど、そこで朝ごはん食べたっていうのがありましてね。
そうですね。
今度またそこでお祭りが、
ああだから今度
ザコバ
26日ですか、ね、
そうだから実は今日放送してるこの日にやってると、はい、朝からということになってますけどね。そんなうだいも織り交ぜながらお送りしております、うん、TYC 一旦 CM に行きまして、 CM の後もお便りをご紹介してまいりましょう。
埼玉県の寿司谷さんからいただきました。郁恵さん、井森さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。ところで最近父がいつも胃が痛いと言っています。胃によく効く手術があったら教えてください。
胃が痛いって辛いですよね。
そうですね。寿司谷さんのためにも今日は頑張って手術しようと思います。それでは行きましょう。郁恵、
井森のメディカルバンバン。
それでは今日の手術の先生をご紹介しましょう。柳川胃腸クリニックの源さんこと柳川源次郎先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は胃によく効く手術ということですけど、どんな手術なんでしょうか。
今日はね、胃の病気でも、はい、特に発見が難しいって言われてるスキルス、
スキルス、
うん、このスキルスの手術をしましょう。
はい、じゃあ今日の手術はスキスキスキルス摘出ポンです。
では材料の紹介です。スキルス患者の田主丸さん1人以上です。
はい、それでは始めたいと思いますが、はい、まずは何からやればいいんでしょうか。
まずはね、切らなければいけませんよね、
はい、
でもね、切る前に全身麻酔、これだけはね、ちゃんとしときましょう。
そうですね、
これやっとかないと後々面倒なことになっちゃう。
そうですか。それ
じゃ今日はね、時間の都合で、はい、もうあらかじめ麻酔してあります。だからあとは切るだけですね。
はい、わかりました。切り方とかあるんですかね。
そうだね、だいたいね、縦にね、20センチから25センチぐらいかな。あんまりね、深く切ると、はい、他の臓器痛めちゃうから、
そうですね、
そこら辺ね、注意して切っちゃってくださいね。
はい、じゃあ妹ちゃん、切りすぎないように。
切りすぎちゃったみたいなんです
よ。あ、イモちゃんやっちゃったかな。まあね、少しぐらい切りすぎても大丈夫。
は
い、
大丈夫ですか。
仕上げで塗っちゃうんでしょ。
あ、
その時にね、うまくカバーしちゃいます。
そうですね。はい、じゃあ切り終わりました、
はい、
次はどうしたらいいですか。
はい、じゃあね、うまく切り開いたら、じゃあスキルスの部分を取っちゃいましょう。
はい、
どの部分がスキルスなんですかね。
そのほら、赤黒くなった部分があるでしょう。わかるかな。そこがね、スキルスなの。わかるかな。
わかります。
だから、ね、周りをね、傷つけないように、丁寧に出しましょうね。
はい、
はい、
丁寧に
出しちゃいましょうね。
あ、どう
したのかな。
あ、
どうしたのかな。田主丸さん、
患者さんが、
田主丸さん、あ、ちょっとなんか冷めちゃったかな。
血も止まんないし、どうしましょう。
あのね、そこはね、メスじゃなくて電気メスなの。
え、ね、先生、そんなこと全然言わなかったじゃないですか。
言わなかったかな。
でも切れちゃったじゃないですか。
しょうがないね、まあ、プロもから忘れることがあるから、ね、じゃあそこは監視かなんかで止めと といて。
はい、止め
て。じきに止まるから。
大丈夫大丈夫よ、ちゃん。大丈夫大丈夫よ。
田主丸さん、あのもうじき終わるからね。もうちょっと辛抱しといてね。
ちょっと待っててください、ね。
じゃあ時間ないから続け。
そうですね。はい。
じゃあ取っちゃったかな。スキルスは綺麗に取れたかな。
そうですね、取れました。ね、
じゃあね、あの取っちゃったスキルスは使えないから、うん、捨てちゃいましょう。
もったいない。
でもね、もったいないと思うんであれば、うん、これ保存が効くから、
うん、そうなんですか。あの
ラップで包んで冷凍しとけば、まあ、3ヶ月は持つかな。
いや結構長い、
結構長いですね。
だから他のやつに使っちゃいないから、じゃあちょっと冷凍で保存しておきます。
そうですね、はい、わかりました。じゃあ綺麗に取れましたね。びっくりさん、うまいですね。私のなんかほらもうこんなギザギザになっちゃって
もう、ゆぼちゃん性格出てる。
ねえ、クエさんひどい。
はい、じゃあね、はい、綺麗に取っちゃった後は、はい、じゃあ切り開いたところを縫っちゃいましょう。
はい、
ね、もう仕上げだから、
はい、
跡が残らないように綺麗に縫いましょうね。
あ、大丈夫ですよ、二人とも縫い物は得意ですからね。家庭科は5でしたから。
おー、そうなんだ、ね、じゃあね、縫っちゃってください。
はい、縫いましたよ。
田主丸さん、もうちょっとだからね、もうちょっとね、ね、もう終わるからね、はい、じゃあ縫い終わったかな。
はい、縫い終わりました。
じゃあね、その傷口のとこは消毒して、
はい、
ガーゼ、
ガーゼ、
これちゃんと当てとこうね、バイキン入っちゃった
り、はい、そうですね、危ない危ない。
はい、じゃあうまくできましたね。
はい、スキスキスキルス摘出パンの出来上がりです。早速今晩のお手の参考にしてくださいね。
行くえ、ひまりのメディカルバンバー。それじゃあまた明日。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。